藤沢歴史探訪、今月は長後地区の歴史と羽沢や資料館についてというテーマでお届けしています。今日お話を伺いますのは歴史散策の会のメンバーでいらっしゃいます野渡さんです。野渡さん、今日はよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
羽沢屋資料館、はい、今日はですね野渡さんに詳しく伺っていこうと思うんですが、はい、実は野渡さんお家代々この長後でいらっしゃるわけですよね。
そうです。長後でおじいさんが明治27年に金物屋を開業したわけね。その時に羽沢屋さんも旅籠を辞めて呉服屋を始めたわけ。
古い歴史が、ね、あるんだなと、ね、思いましたけれども、さあ今ちょっとお話に出していただきました羽沢屋開業したタイミング、そしてそのオープン時からどういった経緯を経て今迎えているのか、羽沢屋さんについてご紹介いただけますか。
はい、はい、羽沢屋さんは旅籠をやってまして、大山港っていうものがありましてね、その大山港の人たちが長後で一泊して、それで朝起きて大山へ行くっていうようなことだったんですが、だんだん大山港も明治になって少なくなってきたみたいなんですよね。それで私の渡り家の一族の中で伊勢丹っていうデパートありますよね、新宿にね。あの伊勢丹デパートの伊勢丹呉服店っていうものを作って、その野渡丹治っていう人が羽沢屋さんに、もう旅籠はやめてうちで品物を下ろすから呉服屋をやったらどうだっていうことで、それでね明治27年にじゃあ旅籠をやめて呉服屋やろうって言って、で呉服屋に変えたんです。
ということは野渡さんと羽沢屋さんってすごい結びつきがあるんですね。
私もこの先々代の社長には随分可愛がられました。野渡さんの親戚の人のおかげでうちは呉服屋を開業したんですよっていうことでね、そういう歴史があるわけなんです。はい、
代々関わり合いがあって一緒にこう歴史を紡いできたということで、ちょっとです私も感動しておりますけれども、はい、さあ今ねお話伺っています羽沢屋さんなんですが、呉服店に業務変えたということでその経緯ご紹介していただいたんですが、現在資料館もこちら運営されていますけれども、なぜこの資料館って開業するようになったのかご紹介いただいてもいいですか。
は
い、
あれを作る時に羽沢屋さんの先々代の宗弘さんっていう人が、野渡さんうちもね呉服屋を開業して100年経つんだ、で100年の記念としてねこの資料館っていうものを作って、地域のためにねいろいろと古いものを集めて、長後にこういうものがあったんだよっていうようなことを見てもらおうっていうことで作ろうと思ってんですよっていうようなねことを言いましたよね。で私金物屋だから、うん、じゃあ私も協力しますよっていうことで、ここの鍵を野渡さん直してよとかね、こういう鍵つけてよとかね、そういう話をいろいろしていただいて、その当時ですと今みたいにあんなにたくさん古いものはなかったんです。それがだんだん資料館があるっていうことで、古い家で家を壊したとか、もう跡継ぎがいないとかという人が、この古いものをこれをここに置かしてください、で皆さんで見てもらいたいんですっていうことでね、捨てちゃうのもこれはもったないからって言って、でね人形とかたくさん集まるようになったんですよね。
人形とかってお話ありましたけれども、どういったものがあるのかといったところと、野渡さん長後の歴史を知る上で展示されているものとか貴重なものって何かありますか。
そうですね、羽沢さんの古いもう江戸時代から続いている家ですからねにあったもので、それは羽沢さんの紋所家紋ね、家紋がこれが普通あまりない家紋ですから、それを見てもらうと、あ、これは羽沢屋さんのものだっていうのが分かります。 で結構ね、私たちがこう見てもこんな立派なものがあったんですねっていうねものがねありますね。この羽津屋さんの親戚っていうのはやはり長後に別にあるんですけど、大きな農家のお家ですけど、青木っていう家ですけどね、そこの人にちょっと聞いたこともあるんですけど、羽津さんの先祖っていうのはどこにあったのって言ったら、大場の方に羽津屋っていうそういう地名があるんだ、そこの地名を取ったんじゃないかっていうことを先祖から聞いてますっていうようなことを言ってましたけどね。
ここにずっといましたよって言っても、まあ、一族がいるわけですよね。だからね、いろんなところでやっぱりその繁栄をねしてったんだなと思うと、歴史って知れば知るほど、ね、いろんなことが分かってきますし、近隣の、ね、様子も分かりますしね、羽沢屋さん、そして野渡さんの代々の話を聞くだけでこの長後の様子が本当に分かるなと思いました。そして長後がこの藤沢市に編入して今年でなんと70年ね迎えておりますが、その現在長後誌ってずっとねこう作られてきたと思うんですけれども、その長後誌現在作成されているということなんですけれども、野渡さん、どんなものが今作成されているのか教えていただけますか。
いろいろあるんですけど、まず一番最初は渋谷庄司茂国、平家の武将が長後に住んでたっていう、で天皇家の屋敷を守る武士のことを北面の武士って言うんですよね。でその北面の武士を渋谷庄司茂国の父親が守ってる時に、天皇家のお城に盗賊みたいのが入り込んできた、でそれを捕まえて役人に渡したっていうことで、天皇家に害がなかったっていうことで、そうしたら今度は天皇家がこれだけのことをやってくれてありがとうっていうことで、それでね、高座の里を守るように土地はあげる、そこへ住めっていうことで渋谷庄司茂国が住み着いたっていう、そういう歴史があって、まあ、そういうものを歴史散策の中ではいろいろ調べて書いてるわけなんです。
出来上がるのがとっても、ね、楽しみなのでね、メンバーの皆さん頑張っていただいて、そしてこの代々この長後で住まれているというねお話最初にいただきましたけれども、野渡さんから見てこの長後、どういった魅力があるのか聞かせてください。
長後はね、明治からの大正にかけて生糸、繭、それを農家の人たちがいっぱい作って製糸工場で糸を作る、で女工さんがこの天満宮っていうところに持田第二工場っていうものがあって、そこに女工さんが300人以上いて、その人たちが休みになるとみんな町へ遊びに来て買い物来たりしていたっていうことでね、でその当時はそれでよかったんだけど、今度は戦後になってきて伊豆自動車とか工場がいろいろとできてきて、そういうおかげで長後はすごい発展をしたんですよね。ただね、長後は私も交通関係をもう30年以上やってますけど、道路がね狭いんです。で道路が狭いんだけど、それを広くするには家をどけなければいけない、市の方でもやはりなかなか難しいということで、新しい道路を作るように今長後の人たちは努力して市と一生懸命話し合いをしてますけどね、商店街、うちの父親とか母親、おばあちゃん、おじいちゃんっていう時にみんなこの通り親戚みたいな仲がいいいうことでね、するとこの羽津屋さんのここが元は旅籠だったのが、旅籠をやめて呉服屋向こうでやるようになった時にね、ここが広場になった時にここでみんな盆踊りをやったりして、そういうふうなことがありましてね、そういう面もあったから、まあ、近所隣非常に仲のいい人たちがみんな親戚付き合いするようになってきたっていうようなこともありましてね。 ただこの長後商店街の通りだけど、古い家がだんだん少なくなってきてしまって、ちょっと寂しいんだけど、ただ皆さんとね仲良くできるということ、これがまあ一番いいんじゃないかなっていうふうにね思います。
もうこうずっといろいろなこう時代を経て今があり、やっぱりねちょっと変わってきてしまうことってあると思いますけれども、今ね挙げていただいた長後商店街と本当にですね素敵なお店があって、雰囲気めちゃめちゃいいのでね、ぜひ皆さん訪れていただきたいと思います。今月は長後地区の歴史と羽沢屋資料館についてというテーマで伺ってきました。このテーマ最終回お話を伺いましたのは歴史散策の会のメンバーでいらっしゃいます野渡さんでした。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます。よろしくどうぞ。